My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今朝皆さんにお話しする機会を嬉しく思います。私のために祈ってくださる皆さん一人一人に心から感謝しています。中央幹部として勤めた49年の間に、総大会で優に200を超えるお話をしてきました。今はもう96歳になっています。風の吹きすさぶ中、枝に残る最後の一葉のような気がしています。いろいろと憶測が流れているようですが、実際の私はすこぶる健康です。熟練した医師と看護師のおかげで健康を維持しています。皆さんの中には私より先に行く人もいるかもしれません。しかしながら、自分の年齢のことを念頭に置いて、私はこの御業の基本的な真理について証を述べたいと思います。私は何もかも知っているわけではありません。しかし確信している事柄もあります。私が知っていることについて今朝お伝えしたいと思います。コンスタンティヌス帝がキリスト教に改宗したとき、神の属性について聖職者の間で様々な議論があることを知りました。この議論に終止符を打つために、紀元325年、ニケイアに地位の高い聖職者が集められました。参加者には自由に自分の意見を述べる機会が与えられました。しかし議論はますます熱を帯びるだけだったので、一致した定義に到達することはできませんでした。そして妥協案が出されたのです。これがやがてニケイア信条として知られるようになったもので、その基本的な概念は現在の大半のキリスト教徒の信仰に受け継がれています。個人的にはこの信条が理解できません。読むと混乱してしまいます。私は本当に感謝しています。この教会に属する私たちは、神の属性に関して人の作ったいかなる主張も拠り所としていないからです。私たちの知っていることは、ジョセフ・スミスの個人的な経験からもたらされたものです。ジョセフはまだ少年の時、永遠の父なる神とその愛する御子、復活された主と語りました。お二方の前にひざまずき、御声を聞き、それに答えました。お二方とも別々のお方でした。ジョセフが母親に、母の信奉する教会は真実ではないことが自分で分かったと告げたのも驚くことではありません。このように、この教会の偉大で大切な教義の一つは、私たちが永遠の父なる神を信じているということです。神は実在し、独立して存在するお方です。また宇宙の偉大な統治者であると同時に、私たちの御父であり、私たちはその子供です。私たちは神に祈ります。祈りは神と人との会話です。私は神が私たちの祈りを聞き、それに応えてくださることを確信しています。それを否定することはできません。祈りが答えられたという経験を非常に多くしてきたからです。アルマは息子ヒラマンにこう教えています。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば主はあなたのためになる指示を与えてくださる。誠に夜寝るときは眠っている間も主が見守ってくださるように、主に身を託して寝なさい。そして朝起きるときに神への感謝で心を満たしなさい。これらのことを行うならば、終わりの日に高く上げられるであろう。私が確信する第二の偉大な教えも、その根拠を預言者ジョセフの次元に置いています。つまり、イエスが生きておられるということです。イエスは生けるキリストであり、旧約のエホバ、新約のメシアであられます。 また御父の指示のもとにこの地球の創造主となられました。ヨハネによる福音書は次のような意味深い言葉で始まります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。特に最後のすべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったという説に注目してください。イエスこそ偉大な創造主でした。シナイ山で戒めをお書きになったのもイエスの指でした。高き御蔵を去って地上に来られ、最もつましい環境でお生まれになったのもこのイエスでした。教え導く務めを果たされた短い期間、このイエスは病の人を癒し、見えないものを見えるようにし、死者を生き返らせ、律法学者やパリサイ人を叱責されました。イエスはかつて地上に生を受けた者のうち、唯一完全なお方でした。こうしたことはすべて御父の計画の一部でした。ゲッセマネの園でイエスは大いに苦しまれ、御父に祈り求めつつ、血の汗を流されました。しかし、これも偉大な贖いの犠牲のほんの一部でしかありません。イエスは群衆によって引き出され、ピラトの前に連れて行かれ、群衆はイエスの死刑を叫び求めました。イエスはご自分の死刑の道具である十字架を運ばれました。そしてゴルゴダの丘で、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているかわからずにいるのです。と叫びながら、その命を捧げられたのです。その遺骸はアリマタヤのヨセフの墓に静かに横たえられました。しかしその3日後、最初のイースターの朝、その墓は空になったのです。マグダラのマリアがイエスに話しかけ、イエスはそれにお答えになります。また使徒たちに見姿を現され、エマオへ向かう2人の旅人と共に歩かれます。さらに、500人ほどの人々も復活した主を見たと記録されています。イエスはこう言われました。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一つの羊飼いとなるであろう。この言葉通り、イエスは西半球のバウンテフルの地に集まった人々に見姿を現されました。ここで旧世界に行ったのと同じように民を教えられたのです。このことはすべてモルモン書に詳細に記録されています。モルモン書は主の神聖について述べた第二の証です。繰り返しますが、御子と御父が少年ジョセフに見姿を現され、御父が御子をこう紹介されました。これは私の愛する子である彼に聞きなさい。さて次に私が確信していて証ししたいことは、主イエスキリストの贖罪についてです。これがなければ人生は無意味です。これは私たちの存在の要となる教えです。この教えから私たちがこの地上に生を受ける前にすでに生きていたことがわかります。この世の生涯は将来のはるかに栄光に満ちた状態へ行くための一段階でしかありません。死の悲しみは復活の約束によって和らげられるのです。復活祭がなければクリスマスも存在しないでしょう。次に私が確信を持ってお話をするのはイエス・キリストの福音の回復です。神権は回復されています。すなわち、神の御名によって語る権能が人に与えられているのです。この神権には二つの段階があります。小神権またはアロン神権として知られているものは、バプテスマのヨハネによって回復されました。さらに大神権、すなわちメルキゼデク神権は、 ペテロ、ヤコブ、ヨハネによって回復されました。アロン神権の回復にあたって、復活したバプテスマのヨハネは、その手をジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーの後部に置き、こう言いました。私と同じしもべであるあなた方に、メシアの皆によって、私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪の許しのために水に沈められるバプテスマの鍵を持つ。ウィルフォード・ウッドラフ大官庁は晩年、教会のワコードに向かって次のように語りました。私は皆さんにぜひ訴えたいことがあります。それは、真剣の飯を尊び、大いなるものとするならば、その人が祭司であれ、使徒であれ、何ら違いはないということです。祭司は天使の働きの鍵を持っています。私は祭司の職にあったとき、使徒、七十人、長老、そのいずれの職にあるときにも増して、主の豊かな守りを受けました。メルキゼデク神権、すなわち大神権は、人の頭に手を置いて祝福を授ける力を人に与えます。また、病気の人にも祝福を授けます。新約聖書の中でヤコブはこう宣言しました。あなた方の中に病んでいるものがあるか、その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリブ油を注いで祈ってもらうがよい。最後に、私は主の宮の祝福についても触れることにします。これは古代の福音の回復によってもたらされたものです。近年その数が著しく増大した神殿は、他の場所では得られない祝福を提供するものです。この聖なる宮で行われることは、人の永遠と関係があります。この中では、夫と妻と子供たちが永遠の家族として結び固められます。結婚とは、死が二人を分かつまでのものではありません。夫婦双方が、その祝福にふさわしく生きていれば、永遠のものなのです。主の宮の中で行われるもののうち、最も特筆すべきことは、身代わりの技を行う権能があるということです。神殿の中では、生前儀式を受ける機会のなかった死者のために、身代わりの儀式が執り行われています。最近、アイダホフォールズで、夫に先立たれたある女性の話を聞きました。この女性は15年以上にわたって、アイダホ州アイダホフォールズ神殿で、2万人もの人々のために、身代わりとしてエンダウメントを受け続けてきました。彼女はある金曜日に2万人目のエンダウメントを終え、翌日の土曜日に神殿に戻って、もう5人分の儀式を受けました。そしてその翌週、亡くなったのです。この小さな一人の女性が成し遂げたことを考えてください。今朝、このカンファレンスセンターに集っているのと同じくらい多くの人のために、身代わりとしてエンダウメントを受けたのです。幕の向こう側でどれほど多くの人に喜んで迎えられたことでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、これが私の証です。忠実な、末日生徒の皆さん一人一人を神が祝福してくださいますように。皆さんの家庭に平安と愛があり、皆さんが行うすべてのことに、皆さんを導く信仰と祈りがありますよう、へりくだり、イエス・キリストの聖なる御名により、祈ります。アーメン。今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と、様々な手段を通して参加してくださった皆さんに、感謝をしています。これから聖歌隊が、高きに栄えてを歌います。 閉会の祈りは70人の公安四長老です。この大会の最後の部会は本日午後2時に始まります。